はい、どうも皆さんこんにちは、始まりました第3回なおの隠し部屋、3回目ですよね。もう何気に、そう、1月の1日と16日、まあ毎月1日と16日に配信されてるんですけど、3回目なんですよね。今日1月の24日、はい、やってるんですけど、茨城です。つくば未来市、つくば未来市かなの、まあ未来平っていう駅なんですけど、なかなかね、この駅の周辺を見渡すといいんですよ。雰囲気が静か、ものすごく静かで、なんかね、僕の自分の田舎が九州なんですけど、実家を思い出すいや別に田舎とかそういうバカにしてる意味じゃなくて、僕個人的にすごく好きな雰囲気だなという感じのとこなんですよ。で、皆さん来たことある人っているんですかね。わかんないですけどね。僕も正直このラジオを始めてから初めてこちらの方に来させていただいてるんで、なんとも言えないんですけど、まあ叶うなら住みたいなみたいな。はい。ただ仕事がね、ちょっと遠いんで、ここから僕の家までですね、電車で3時間近くかかるんですよ。さすがにね、3時間毎日かけて仕事を行って帰ってってやってたら、もうね、早死にするんで、まあそれはちょっと避けなければっていうところで、まあ住むことはないんですけど、でもね、本当に、なんだろう。まあ、悪い言い方すると、何にもないんですよね。はい。駅出て、なんか左側の方に、なんだろう、スーパーみたいなのが、一箇所あって、で、今日、ちょっと早めに着いたんでね、お腹空いたなと思って、その、フードなんとかっていう名前だったんで、てっきり僕はフードコートみたいな、食べ物食べれるところがあるのかなと思って、ちょっと行ってみたんですよ。なかったです。はい。普通にスーパーのお惣菜とか売ってるだけでしたね。あ、だいぶ勘違いしてたんだなと思って。で、ちょっと右側出て、左側か、ちょうど背を向けて、左側の方にラーメン屋があったんで、まあそこで食べたんですけど、なんですかね。なんであんな周り何にもないんですかね。なんか、駅の名前とか、未来平って結構近未来的ななんか、いろいろ空中都市的なね、のちょっと想像してたんですけど、あ、意外と静かなんだなと思って。まあ、皆さんもね、一回来てみてください。何もないと思いますけど。でもね、この収録スタジオのね、近くにね、なんかでっかい、なんですかね、あれ。商業施設とかララポートとかそっち系の建物なんですかね。ちょっと離れてるんですけど、見えたんで、まあ遊ぶところはあるんじゃないかな。うん。なんか、隣が、なんか、つくば市つくば駅、終点がつくば駅か。そこ行くと多分いろいろあると思います。はい。まあ電車でね、多分そんな時間かかんないと思うんで、まあ、ちょっと静かなところで一人になりたいとかねそんなね、ちょっと安ュイな気持ちになった人は来てみたらいいんじゃないですかね。はい。で、そうですね、まあ今回3回目っていうことで、まあいつもね、メッセージとかそういうの募集してるんですけど、まあね、そう簡単に来るわけはないなっていうとこなんで、まあ引き続きやっぱり募集はしてます。はい。いいですよ。アンチコメント以外だったら何でもいいんで、はい。僕のツイッターにも何て言うんですかね、固定ツイートっていうんですか、ずっと常にのプロフィール開くと載ってるやつ。あそこに配信日とか、貼り付けてあるんで、もしよかったらそこから見てもらえるといいかなと。まあ聞いてもらえると嬉しいかなって思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、皆さん改めましてこんにちは、 DJ ナオです。ナオの部屋ちょっと噛みましたな。もう一回行きましょう。ナオの部屋、はい、行きましたね。まあコーナー1っていうことで紹介させていただく、まあいろんなアニメとかね、音楽だったりとかゲームとか、まあ自分が気になってるこういうのおすすめですよとかっていうのを紹介するコーナーなんですけれども、ですね、僕が紹介するのも前回1回目か2回目の放送を聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけど、僕の紹介するアニメとかってめちゃくちゃ古いんですよ。もう2020年じゃないですか。あれ2020年ですよね。そうですね、2020年じゃないですか。もうね、8、9年前にやってたアニメとかを紹介しだすんで、もうそんな誰でも知ってるでしょっていうのが多いと思います。まあ今回ね、ちょっと僕が最近本当ね見出して、あ、これ面白いなって思ったアニメ、まあそれも8年9年ぐらい前に第一作目っていうか第一部がやってたやつなんですけど、ソードアートオンラインっていうアニメがありまして、昔ねちょっと見たことあるんですよ。深夜枠、夜中にやってたアニメだったのかな多分。でその時にチラッとなんか見た記憶があって、で最近になってね、携帯で、あ、そういえば久しぶりに見てみようかなと思って、1話から、まあ第1部が1話から25話まであるんですけど、丸1日使って全話見るっていうね。そう、これね、僕のね悪い癖なのかいいところなのか分かんないんですけど、一つの気に入ったアニメとかあると全部見ちゃうんですよ、一気に。ね、1日3話とか見て次の日に3話見てとかって決めればいいんですけど、それができないんですよね僕。不器用っていうのかな、不器用じゃないな、これは時間の無駄遣いというか。そう、休みの日ね、基本的に何もやることがないんでね、寝てるか起きてるかどっちかなんで、もうね、それだったらもう好きなことやればいいじゃんっていう感じで、ずっとアニメ見ちゃったりとか、まあ映画だったら映画とか、ね、その何本、5本ぐらい一気に見たりとか、結構ね、一回集中しだすと周りが気にならなくなるタイプなんで、そうなんですよ。で、そのソードアートオンラインというアニメを見たんですけど、まあこれがね、なかなかファンタジー。なかなかっていうか、がっつりファンタジーですね。はい。まあ、簡単な内容を説明すると、仮想空間っていうか、ゲームの世界のお話なんですね、基本的には。オンラインゲームの中で、まあいろいろ事件というか、主人公の子が、そのオンラインゲームを始めました。でそのオンラインゲームの世界の中に閉じ込められちゃうんですよ、その行った主人公たちというか、参加してる人たちが。でそのオンラインゲームをクリアすると、その世界から現実の世界に戻れるっていうので、主人公がそれをクリアするために頑張るっていう内容のものなんですけど、これがねしっかりできてるんですよね、ストーリーが。で各キャラクターがいろいろいるんですけど、主要キャラクターがね、いるんですけど、みんなね、ちゃんと個性がしっかりしてて、戦闘シーンとかもね、何気にかっこいいんですよ。そう。多分ね、こんなこと言っててもみんな見たことあると思うんで、ね、細かい内容とかも説明したってしょうがないとは思うんですけど、で、それに関連したアプリとかもね、何種類かあるみたいで、で、多分ね、皆さんがね、一番、近いので知ってるのが、ソードアートオンラインのスピンオフじゃないですけど、新作で、アリシゼーションっていう シリーズが、それはね去年やってたやつなんで多分一番近いんじゃないかな、うん、でそれのエンディングテーマがあのリサさん、例のあれですよ、あの鬼滅の刃のオープニングでグレンゲっていうね、僕がすごいかっこいいですって前回おすすめさせていただいたアーティストさんが歌ってらっしゃるんですよね。そうで、まあね、それはまだそのアリシゼーションっていうパート、まあ第何部か分かんないですけど、それはまだ見てないんですけど、ただね残念ながらあのアリシゼーションの題材にしたアプリがあるんですよ。ソードアートオンラインのアリシゼーション、ブレイディングってやつかなっていうのをやってるんですけど、それのストーリーやってると、そのアリシゼーションのアニメの中で、アニメの話数っていうのと多分被ってるんですよね。リンクしてると思うんですけど、全部分かっちゃうんですよね、内容が。あ、これ、全部ネタバレじゃん、みたいな。アニメ見る前にエンディング見ちゃったよ、みたいな感じなんですよ。でね、これがね、僕、パチンコとかパチスロとかやるんですけど、たまに。あのね、昔からそうなんですけど、結構あのスロット打ってて、まあ今のスロットって結構あの規制とかで、枚数が出なかったりとか、その、なんていうんですかね、メインのボーナスとかが当たりづらいっていうのがあるんですけど、一昔前のやつだと、結構あの、一回当たり出して、結構あの大きい特化ゾーンっていう、要はゲーム数上乗せしてくれたりとかするところに行くと、平気で3000枚、4000枚とか出るんですよ。で、ああ、どうなんだろう。聞いてる方でスロットとか打つ人いるかどうかわかんないですけど、バジリスクっていう、まあアニメがもちろんあるんですよね。バジリスク甲賀忍法帳っていうアニメがあって、それを題材にしたバジリスク絆っていうスロットの台があるんですよ。で、僕初めてそのスロットを打った時に、そのバジリスク絆っていうのを打ったんですけどね。で、それを打ってエンディングまで、行くと、まあ、感想って言ってそのアニメの最終回のシーンが流れるんですよ、スロットの中で。見ちゃったんですよね。はい、あの一応その1話から24話までそのスロットのゲーム数を紹介してる間に話数の紹介みたいなのがちょっとあらすじみたいなのが流れていくんですけど、まあそこでずっと打ってて、わけがわからずっと打ってたら、なんか最後エンディングが流れ出して、お、これはちょっと見ちゃいけないやつなんじゃないかと思いながら見てたんですけど、だいぶ感動しましたね。すごい切ない感じの終わり方で、でまあその後に実際のアニメをちゃんと1話から24話までかな見たんですけど、まあかっこいいですね、バジリスクも。でバジリスクもね、なんかその絆、バジリスク絆っていうのはスロットの台のタイトルなんですけど、バジリスク甲賀忍法帳とバジリスクの桜花忍法帳っていう、ちょっとそのバジリスク絆、バジリスク甲賀忍法帳の主人公2人、伊賀と甲賀の忍者の子供たちの話のアニメもあって、まあそれはね途中で見るのやめちゃったんですよね。なんか内容がよくわからなくなってきて、ここどこまで行くんだろうこのアニメはっていうところで途中でちょっと見るのやめちゃったんですけど、でそうですね、まあ皆さんもね、バジリスクとかその SAO ソードアートオンラインとかね、見る機会があったらちょっと見てみても面白いんじゃないかなと。まあ懐かしいアニメとしてね、そういえばそんなのあったなっていう感覚で見ていただくのも全然ありだと思うんで、皆さんももしよかったらね、ぜひ見てみてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
Zero. M-Z-Cross. Polish Artist.
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミのインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、小谷園芸。お送りしています、 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。ここでお送りしています小谷園芸について簡単にご紹介したいと思います。小谷園芸、スーパーガールズ、パピマシェなどメジャーアイドルをはじめインディーズ等でも楽曲提供を行っていた小谷明が新しくスタートさせたソロプロジェクト。鳥取県米子市出身、中学からギターを始め、後に作曲もスタート。23歳で上京後、バンド活動と作家活動を行っている。今回のソロプロジェクト小谷園芸では、作詞、作曲、編曲から映像までの作品制作を手掛ける。2019年12月21日に配信リリースされたファーストシングルの冷めないままで、フューチャリングラブリーサマーちゃんでは、楽曲アレンジがレフトとライトで異なり、レフトはエレクトロ、ライトは生バンドアレンジ、アシンメトリーアレンジとなっているため、ヘッドホン推奨楽曲となっている。参加ミュージシャン、ボーカルラブリーサマーちゃん、ギター野崎新平、ピアノシンセサイザー松野恭平、コーラスなお、映像クリエイターモデル、ディレクターシネマトグラファー大久保空、モデル愛花父、ヘア&メイクリオ鈴木、ジャケットデザイン777ナーナオ、 ということでいただいております。聞いていてですね、率直に僕自身の意見ですけれども大好きですね。最初に曲をいただいてこうお聞きしたときにもう一瞬でファンになりましたね。このラブリーサマーちゃんの声と、そしてこの楽曲センス、そしてアレンジのこのセンスですよね。この右左でアレンジが異なるっていう、これも面白いなと思いました。PV の方もね、見させていただいたんですけれども、かなりクオリティの高いものとなっております。ぜひねこの楽曲を聴いて気になった方は、小谷園芸、小谷が全部ローマ字になってます、園芸があれですね漢字の園芸になってます。ぜひ気になった方は小谷園芸で検索してチェックしてみてください。ミュージックゼロチャンネルホームページピックアップアーティストのページにも、小谷園芸ピックアップされております。ぜひそちらからもチェックをお願いします。お送りしたのは小谷園芸、冷めないままででした。以上 MZC ピックアップアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも皆さんこんにちは。では後半戦行ってみましょう。はい、あのね、前半そのなおの部屋でそのスロットの話だったりバジリスクだったり SAO だったりっていう紹介させていただいたんですけど、皆さんがどうなんだろう、今ハマってるアニメとかってあるんですかね。僕ね、それ以外にもいろんなアニメ見たりするんですよ。要は、なんていうんですかね、世間一般でいうオタクの部類に入るのかな。うん、多分入るんだと思います。何気にね、声優さんとかも好きなんですよ。結局僕がアニメ見るきっかけって、なんていうんですかね、その、キャラクターとかの声、聞いて、あ、この声いいなって、その声優さん誰なんだろうって調べて、その声優さんが、まあ、出演してるアニメを、見たりとかするっていうのが多くて、で、それがきっかけでアニメ見出して、あ、このアニメ面白いなっていうので、全話見ちゃうっていう。まあ、それがルーティーンというか、まあ、お決まりの王道パターンなんですけど、どうなんだろう。最近はね、僕はどうしてもね、一度でいいからお会いしてみたいなっていう声優さんいらっしゃって、宮野守さんっていう声優さんがいらっしゃるんですけど、まあこれね、名前出しちゃったからもう遅いですけど、大丈夫かわかんないんですけど、そう、その方にね、一度でいいからお会いしてみたいなって思ってまして、っていうのもね、宮野守さんっていうキャラがいいんですよ。ものすごい面白い人なんですね。で、その人も、いろんなアニメとかのラジオとか、その、なんていうんですかね、番宣のラジオみたいなのよくあるじゃないですか、普通に。で、YouTube とかにも上がってるんですけど、そういうラジオとかもね、聞いててもね、あ、この人天才だなっていう思えるぐらい、トークも流暢だし、やっぱり言ってることも面白いし、もうね、僕の最終目標あの人ですよ。はい、あのラジオパーソナリティとしての宮野守さんを目指す。まあ実際にラジオパーソナリティをあの人がね、本腰入れてやってるわけじゃないんですけど、でもね、あの宮野さんね、あれですよ、あの歌手としてもね、普通にあのライブとか結構やってらっしゃいますしね、うん、一回見に行ってみたいなとは思うんですけど、なんだっけな、最近、なんだ、歌番組かなんかにも出てらっしゃいましたよね。うん、あんまり僕ちゃんと見てないですけど。そう、だから歌もうまいし、まあ背も高いし、話も面白いし、で、顔も整ってるし、ずるいですよね、正直。よく言うじゃないですか、天はあの人に二物を与えずとかね、言うじゃないですか。もういくつ与えてんのよっていう。 与えられてないものはないんじゃないかっていうぐらいの人なんですけど、まあね、結局芸能界とかで活躍されてる方ってやっぱり人よりどっか優れてるところが、突出したところがあるからそこで活躍できてるっていうのもあると思うし、うん、僕もね、なんかそんな風になれたらなって思ってバンドはやってましたよ。はい。まあ夢半ばでね、終わっちゃいましたけど、まあそれでもね、こういう番組やらせていただくのをきっかけで、ね、もうそのバンドでデビューしたいとかっていうのは正直ね、あんまりないかもないですけど、気持ち的には。まあでも、ちょっとでもね、そういう世界に関われたら、まあ携われたらいいなとは思ってますよね、未だに。で、ね、一回ね、僕はあれなんです。ここだけの話なんですけど、なんだっけな、声優の養成所のオーディション受け行ったことあるんですよ。高校生ぐらいの時に。で、まあそれこそ17歳、18歳の時に、あ、違うの、高校卒業してからか。高校卒業して19歳ぐらいの時に一回オーディション受けたんですよ。で、一次審査通っちゃったんですよね。で、二次審査が、まあ、実技というか、その台本用意されてて、そのキャラクターのセリフを読むっていう、まあ、アテレコみたいな感じのやつがあったんですけど、なんか知んないですけど、それも通っちゃったんですよね。だから二次審査、一次審査、両方とも書類選考と実技の方を通って、あ、じゃあもうぜひうちの養成所でやってくださいって言われたんですよ。電話来たんですよ、本当に。で、まあその時僕は実家にいたんですけど、やっぱり素人じゃないですか。別に演劇部とかそういう、なんていうんですかね、舞台とか出たこともないし、そういうところに行ってたわけで、劇団に入ってたわけでもないので、やっぱりそういうなんかレッスンっていうのを受けなきゃいけないっていう話になって、で、その費用が20万。無理じゃんみたいな。で、親も、受かると思ってなかったんでしょうね。多分僕はそんなの受けたって、まあちょっと記念にでもいいから受けたらっていうので、まあ後押ししてくれて受けたんですけど、まさか受かっちゃった。まさかのね、合格してしまうっていうハプニングというか、まあ、ね、光栄なことなんですけど、受かっちゃったんで、で、まあ、電話来て、その話を聞いてたら、レッスン料で、とりあえずまあ20万ぐらいお金は絶対にかかりますよ。で、親に相談したんですよ。まあ、受かった。まあ、一次審査、二次審査通って、養成所来てくれって言われてるんだけど、ただ、その広告宣伝費やら、レッスン料やら、合わせてだいたい20万ぐらいお金が必要だ。それは無理だね、と。まあ、そりゃそうだよなと思って。まあ、その時ね、僕も一応バイトはしてたんですけど、まあ、バイトね、なんて、そんなに、一気にね、20万、30万も稼げるようなバイトじゃないですから、もうただのコンビニのね、バイトだったんで、一気にそんなお金出すようなことなんてできないやと思って、まあ、それは諦めました。で、その後またバンドを始めてっていう感じで、なんでそんな、ダラダラしてたのかな。なんか本当にやりたいことが何だったのかっていうのは正直未だに分かんないんですけど、まあ多分本当にバンドで食っていきたいなっていうのはあったと思います。ね、やっぱライブとかもね、ちょこちょこやらせてもらってたし、幸いなことにね、その、何年前かな、10年ぐらい前やってたバンド、まあやってたバンドっていうか今でも付き合い、メンバーと付き合いあって、ね、釣り行ったりとかしてるんですけど、そのメンバーたちとやってたバンドでも、やっぱりツアー回ったりとかもさせてもらってたんで、まあそこそこやってたんですけどね。まあ、やっぱりね、デビューするのってコネが必要なんですよ。前に仕事をしてた時の、会社の人に言われたのが、バンドでデビューするきっかけって何が一番重要だと思いますって聞かれて、いや、やっぱ努力とかじゃないですかねって言ったら、いや、9割コネですって言われて。はい。あ、コネなの?みたいな。え、実力はいらないの?みたいな。いや、実力も必要だけど、もう8割9割コネがあって、そのコネクションを使っていく中で実力もつけていく。だから努力が、まあ1割2割。残りは全部コネだよって言われて、相当ショックでしたよね。え、じゃあ今まで必死こいて練習してきて、ライブで知名度上げて、やってた俺ら何だったのみたいな。一気に崩されて。まあ、それもあってね、コネねえじゃんみたいな。 それじゃあデビューできねえわっていうんで、まあね、メンバーの仲が悪くて解散とかじゃなくて、単純にもうちょっとそれぞれ別の道を歩むっていう意味で解散をしたっていう感じだったんですよね。まあでもね、別に仲違いしたわけじゃないんで、今でもやっぱり付き合いはあるし連絡もしてるんでね、タイミング合えばライブやろうよみたいな話もあるし、うん、そんな感じでね、まあうちのねバンドもまた多分そのうちライブやるんじゃないかなと思います。はい、でその時はねやっぱり自分のツイッター上でも告知とかするんで、もしよかったらライブの方も遊びに来てもらいたいし、もちろんこのラジオも聞いていただきたいんで、ぜひよろしくお願いいたします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ、発泡仕込め。滑り落ちる笑い声、そんなどうでいいのなら、お望み通り踊ってるわ、つまらないものですが、陰に満ちる泣きまで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べてってよ、ごちそうさまを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ、発泡仕込め。ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。とうとうね、3回目も終わりましたね。はい、緊張しますよ、やっぱりまだ慣れてないんで。聞いてる方とかね、スタッフでご協力していただいている方とかはなんかね、全然緊張してるようには感じないとか言っていただけてるんですけど、やばいっすよ内心もう心臓バクバクいって心拍数半端ないぐらい上がってますからね。もう超もうドキドキしてますよ。喋るのが好きとはいえね、こうやってなんだろうラジオ番組とかを実際にやるっていうのはもう正直初めてなんで、やっぱりね、内容をまとめることが苦手なんですよ、正直。そう、まとまってないんですよね、話が。それでね、ラジオのパーソナリティとしてどうなのってなっちゃうんですけど、だったら台本用意すりゃいいじゃんとか思うんですけど、もうね、なんだろう、そういうのあんま好きじゃないんですよ。台本ガチガチに固めて読んだりとか、アドリブでやりたいっていうのが正直なところで、まあネットラジオとかって多分、もちろん台本用意するところもあると思うんですけど、基本やっぱね、フリートークでアドリブでやっていけるっていうのが強みかなって思ってるんで、うん、別に台本ね、用意するのを否定するとかそういうのは一切ないです。単純に僕は台本とかなくて、好きなことを好きなだけ喋りたいっていうだけでやらせていただいてるんで、はい、でも楽しいですね、やっぱり。うん、1回目と2回目の配信自分でも聞きましたけど、あ、僕ってこんな声してんだなって。自分の声ってあんまりね、普段聞くことないんで、うん、で一応ね、第3回第4回と続いていきますけども、これからもね、ぜひ皆さんに聞いていただいて、いいねとかね、コメントとかメッセージも全部いただきたいと思ってるんで、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバー CH ANNEL です。もう一度言います。番組のアカウント ID は M_Z_CHANNEL です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。 DJ ナオでした。バイバイ。